こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、もうさ、これ、リテイク感すごい出ちゃってる。もうなんかさっきカミカミで今撮り直してんだけど、もう笑っちゃってるじゃん。
いや、だってさ、質問をこれも今読めるかまた不安なんですけど、もう質問で噛みまくってね。
ちょっとやばかったね。ちょっと頑張りましょう。
編集者の皆さんに申し訳なくてやり直し
を。AI で編集できねえなって話をしてた直後に噛みまくって、もう俺らが喋り直した方が編集者さんに迷惑かけない。
そうなんですよ。はい、編集だけはね、AI が入れなくてね、本当に、ね、なので大変なんでね。はい、まあ、ということで早速、今日はですね、はい、ぜひね、質問の前に感想いただいているのでご紹介したいなと思っております。はいはいはい、ラジオネーム、七色厚子さんからいただいております。
ラジオネーム
って書いてあるんですもん。
で、ラジオネーム、ラジオネーム遠藤だもんね。
そうですね。ということで、大久保先生、遠藤さん、こんにちは。押しも押されぬおばちゃん、社労士です。東京にある社労士事務所に勤めています。ちょっと静かにしててください。
押しも押されぬおばちゃん、社労士ね。
おう、よく言えますね。
いや、言えるよ。
ただ、次の難関があるんで、ちょっと聞いててくださいね。はいはい、公開収録は、そもそもは、向井先生のリスナーで参加させてもらいましたが、公開収録とても楽しかったので、大久保先生の配信も遡って聞いています。
ありがとうございます。
公開収録また開催してほしいです。大久保先生と久野先生のコラボも楽しみにしています。はい、話してほしい内容は、銀行の話や、財務系なお役所の話が聞きたいです。はい、漠然としていて、すみません。こちらも配信楽しみにしています。これからも配信楽しみにしています。
はい、間違いありがとうございます。はい。いや、大丈夫です、はい。ありがとうございます。すごいな。もしも押されのおばちゃん社労士がね。いやいや、公開収録いつだっけあれ、こう、夏あれ違う違う、いつ ?5 月か。
5月の31ぐらい
?5 月の31にやったやつね。結構ね、速攻埋まって。
ええ。
よかった。
よかったよかった。で
も向井先生のリスナーなのに、久野先生のコラボを楽しみにしてるっていう、
ね。確かに、
はい。いや、もうや、久野先生もやったんでね。
そうそう、やりました。もう配信されてるからね。ね、聞いてくださってるんじゃないかなと。
いや、公開収録やりますよ。
ん?
もう、え、うん、公開収録10周年。
そうそう、ついさっき聞いたんですけどね。
ねえ。いや、そうそう、さっき誘ったんだけど。遠藤君いないとできないから。
ちょっと日程、もう決まってるんですよね、とりあえず。
11月21日土曜日の昼ぐらいかなって思ってるんで。
昼ぐらいですね。
東京で。
はいはいはい。
開けといてください。集会。
俺?じゃなきゃ、リスナーの皆さん。
いや、リスナー。
あ、リスナーの皆さん。
開けといてください。
ぜひね、11月21日土曜日。昼、11時か、まあ昼からかぐらいのイメージですかね。
そうですね。うん。ちょっと詳細はまた。
はい。一旦日程だけ決まったということですね。
10周年なんで。
はい、10周年か。
そう、10年な、12月で、だからちょっと、
ね。いやー、もうそんな立ちましたか。
500回やってっからね。
ああ。ですね。いや、僕は、大久保先生に出会って、じゃあもう12年、3年ぐらい経つってことか。
やばいよね。
ねえ、もう。
これいくつまでやらんのやばいの、これ。
まあでも、なんか、これは結構永遠にできそうなキャラです。
ジジイとかでもやんの?よく俺、ヨタ500回も話したよね。
本当だよね。じゃあ、ヨタは途中から生まれた
分なんで。途中からだけど、なんかいろんな、ね、波乱万丈な人生だなと思うよね。
いやーですね。
いやいや。
ということでね。ね、
はい、集会日開けといてもらって。
どのぐらい入る箱になりそうなんですか?
よし、どうだろう。100とかは入る。座ったら。
そんなでかいの?
座ったらそこまでいかないか。7、80ぐらいでも入んじゃないか。
おお、大きいっすね。
うん。じゃあ。で、そのまま、懇親会、うん、懇親会というか、もうだから、まあ飲みながらでいいや、もう集会だから。
え?収録を?
収録は、
まあでも収録もね、ちょっと口が悪くなるぐらいでね。
いやいや、これ以上。
あと、編集が大変になるだけでね。
そうだね。ピーって、もう持ってきた方がいいよ、その場で。ピーって。
あれね、持ってきますわ。
いやね、ちょっと上げといていただいて。財務系、これは質問なの?なんか。
ん?
質問、感想?
感想ですね。
財務系なお役所ってどこの話か、ま、財務省?
それはお役所じゃない。
金融庁。
財務系のお役所。
あんま行ったことないよ。
確かに。
あ、だから、社労士さんだからあれだね。そういうお役所によく行くんだろうね。
ああ。どういうことですか?財務系のお役所?
いや、ほら、なんか、ハローワークとかさ、なんかよく行くじゃん、社労士さんって。
ええー。 でもハローワーク財務系の役所じゃなく
て、じゃなくてその社労士だから、あれ税務財務のお役所だから税務署とかじゃない。
ああ
行ったことないから分かんないんで、
はいはいはい、これ
はないんだ。いや昔あった、あの紙で申告書を出してる時に、もう新卒の時に。
あ、そんなもんなんですね。
税務署行く日はもうだってただあれだもんね、あの出しに行くだけだから、で印鑑もらって帰ってくるのにさ、うん、めっちゃいい、俺タバコ吸い放題だしさ、単車乗ったしさ、電車賃請求したけど本当は単車で行ってたっていう、そういう、
当時からそういうやつなんですね。
いや当時の方がそういうやつだよ。
あ、そうか。未だに変わってねえ
みたいな。だいぶね今構成してるんで。
まあということでね、はい、ぜひ開けといていただけたらと思いますが、そろそろ行きましょうか。
はい、これはいいのね、感想ってことでね。
いや、そうです、感想ですよ。
そう、ね、まあ具体的にどこの話が聞きたいか言ってくれれば。
です
どんな話がですね、
まあ、これを受けてね、大久保先生と久野先生のコラボもねやったっていうことにしまして、
あ、そうなの
ってことにしまして、
まあね、ちょっとまた引き続き、
はい、ぜひあの質問お待ちしております。はい、ということでいきましょうかね。はい、
はい、
今日の質問はですね、
はい、
あ、これかな、海外系の話ですね。いきましょう。
うん、うん、
で赤字が続く海外子会社を見ると、この会社はもうダメだと思ってしまいがちです。しかし、実際には経営管理の仕組みや現地のマネジメントに原因があるだけで立て直せるケースもあるのでしょうか。撤退と再生の分かれ道はどこを見れば判断できるのか、実際の事例を交えながら教えていただきたいです。
はい。
海外子会社、日本本社。うん、
まあそうだよね、海外子会社ってだけでネガティブだもんね、入りが。
おう、というと
こっち側のさ、入りがさ、海外で赤字出してるっていうとさ、
ええ、
なんかこうなんていうの、まあそもそも日本人って海外なんかこう警戒心というかネガティブというか、はい、あのまあ銀行とか特にそうだけど、お金が出てっちゃうことに対してね、
ええ、
なんかこう嫌な見方もあると思うんだけど。
ああ、そうですか。う
ん、ああ、なんかでもまあ人間がやってるんでね、うん、ちゃんと現地行くっていうのはまず一つじゃない。
あ、なるほどね。
結局これ、うん、まあそうですね、特にだから多分日本の子会社って経営者同じケースが多いじゃない。そのまあ誰が雇われというか誰が立てたとしても、そいつが結構ナンバー2とか言うこと聞くやつみたいな感じだから、割と統制が効くじゃない。
海外子会社、現行社長ってことですね。
現行社長は結構なんか、現地で行く、まあでも、なんていうかな、それがちゃんとね、社長ナンバー2みたいなやつが行って、ちゃんと統制取れて、ちゃんとやれてれば、まあそれでも赤字になることあるけど、まあそこだよね、結局トップがどうな、トップで決まるじゃない。だそれが、なんか、まあただ海外行きたくて来ましたとか、その雇われでやってるし、赤字でも大丈夫。
そんな軽い。
いやいや、なんかでもさ、赤字でも大丈夫だと思ってるやつ結構いるよね、雇われ
て。あ、でも海外の現行社長って、もう大企業も含めて、大体部長職とか、経理の役職今後つくような方が、うん、あの、出世前提でとかで行くんで、経営者ではないけど、いきなり社長やらされるじゃないですか。
そうそうそうそう。
だからそこの肌感はありますよね、温度差。
あるあるある。で、それで結構いいもん食って、みたいな。特にね、まあ今の、いや、円安だからあれだけどさ、はいはい、昔やっぱ、なんていうの、アジアであればその、なんていう、発展途上国みたいなところにさ、うんうん、こう先進国の経営者来てさ、一人だけなんか社長室でステーキ食ってるみたいなさ。でも極論言えばさ、日本人の客が来て、工場見に来て、そいつを接待して、なんかキャバクラ連れてってみたいな、なんかそういうのをやってる人だから、なんかあんま数字見てなかったりとか、まあ見ててもあんまわかんねえとか、はいはい、っていう、まあ、あと言われないケースとかっていうのは結構、うんうん、まあ、あると思うんで、実際その。
なんかあったら本社から資金も、こう、バックしてくれる感覚を持っちゃってるみたいな、よく聞きますよね。
うん、あるし、まあ、現地だからそういうもんだって、社長自体が諦めてるみたいなケースはあると思うんだけど、
はいはい。
まずだから、まあ、それは日本の会社の再生も同じだけど、結局その、まあ、経営者はね、自分が送り込んでるから、それをどうするかって問題でもあるけど、
うん、
まあ、第三者的にその改善するっていう意味では、まあ、その現行の社長のインタビューと、あとこれはだからね、やっぱその社長が見えてないところに問題がある可能性ってすごいでかいじゃん、その再生企業、その外
その社長っていうのは現行の方の、
現行も分かってないみたいな。 まあ、サラリーマンで言ってればね、そこまでなくてもいいと思ってる人もいるだろうし、まあ、逆にその日本の普通の日本の企業の再生でも社長が見えてないところに問題があったりってかなり多いから、
はいはいはい、
なんか昔再生やった時はその100人ヒアリングと言われたもんね、全員話聞けみたいな。
へえ。
マジで言ってんのみたいなんだけど、やったよ、ね。
あ、全社員に聞けって言うんですか。
まあ、全社員。まあ、でかき1000人とかいたらあれだけど、ただ、幹部、例えば部長職以上全員とか。結構全然ずれてくる実態が見えてくるよね。
でも一応あれですよね、財務とか、その税理士、そのお金面での専門家として行くんだけど、
うん、
一人一人の人間にインタビューしていくっていう意味ですよね。
人間に問題があるし、現場に問題があるじゃん。財務は中継だから、そこをやっぱり拾っていくと、社長と全然違う話が出てきたりとか。
はいはいはい。
いや、本当営業と現場と製造とみたいなね、めちゃくちゃ面白かったけど、なんかそれをやらないといけないかもしれないね。ただ、言語の問題があるんでね、これがちょっともしかしたら、難しいかもしれない。
まあでも今だったらね、だいぶね、まあ、翻訳もね、AI とかね、AI あるしね。そう
まあ行かなくてもいいしね、なんならね、今だったら、ズームでいいわけじゃん。
あれ。ああ、確か
に。まああった方がいいとは思うけど、特に経営者は。
ええ。
なんかちょっとした動きとか、なんかこいつ嘘ついてんな、みたいな。これ何の仕事なんだ、みたいな話だけどさ、なんか。
あるよね。移動の時の雰囲気とかでも分かった、
ね。あるよね。
食事行った時とかね。
会社の入った時の雰囲気とかあるからね。
はいはいはい。そればっかりはいかないとね。
そうそうそう。だけど、多分、その原因の根本ちゃんと見定めた上でやっぱ撤退か、再生かっていうのを考えないと、やっぱ、簡単じゃん撤退ですっていうのって。銀行なんかすぐそう言うじゃん。いつまで続けるんですかみたいな。ね。だから、まああとは、まあ全体でのね、その会社の役割はあると思うし。
はいはいはい。まあ本体の方で。
そう。まあこれは、国際税務の問題も出てくるかもしれないけど、価格が適正かって問題もあるわけで。うん。まあだから、海外子会社が儲かってるけど、実はそっちの方がタックスメリットがあるから、
うん、
本社の、なんていうの、利益を付け替えてて、プラスになってるだけみたいなケースもあるだろうしね。まあそれは、恣意的に合法の範囲でやってれば問題はないけど。
ええー。
うん。だから、ただやっぱりあと、国々のカルチャーもあるから、二重帳簿が当たり前だったり、
うん、まあ、二重帳簿っていうのは、粉飾的な意味ってことじゃなくて。粉飾
とか、要は税金安くするのにとか。
そう、うん。国柄としてね。
国柄とか、カルチャーって言っていいのかな。まあ、なんかいろいろあるんで、実態がつかみづらいっていうのはやっぱ、すごいあるとは思うけど。
適正管理ができてなくて、実態がわからない
と。そう。あとは DX とかも、まあ今は多分、なんだろう。クラウドコードとかコーデックスとか使って作っちゃうって意味ではいいけど、昔はソフト自体がないみたいな、クラウド会計とかありませんみたいな。
はいはいはい。よく聞きますよね。原稿行ったらびっくりするぐらい手書き資料出てきて、
そう。
マジかこれみたいな。
そう。だから、DX とかはそんな進んでない現時点でね。っていうのは。
はいはい。
まあいきなり飛び越えたらそうなるんだろうけど、まあそこには利権とかいろいろ多分絡んでるから、なんかその辺の管理方法をどうするかみたいなところで、まあ一番はだから赤字だからって、でもこんぐらいだからいいよとか諦めてんのか、なんか海外にあるからっていうブランディングだと思ってやってるとか。
目的がね、どこにあるかっていうのは、
うん、そう。
それで違いますもんね。
それによって。
ブランディングで海外。
いや、でも。
まああるよね。
あるでしょ、
あるよね。
ちょっと作ればさ、海外にあるみたいな感じになるしさ。はい、うん、まあ、それはもうだから、広告宣伝費だよね、とか思ったり。
昔やってましたよね、それっぽいこと。
誰？俺？
大久保先生。
あ、沖縄とか、は
い、そう、ね。よく自分で言いましたね、沖縄よ。
俺そう
ね、すっげえハッタリになったよね、あれ。
いや、なったよ。全国あるみたいな。
面白かった。
いきなりでしょ。あれ、でも今、それ言ったらロンハーマンなんかアメリカにないんだからさ、ハワイしか。
うん、そう、
びっくりしたね。
ね、
LA にないんかいみたいな。西海岸ちゃうんけみたいな。
あ、それ聞いたらいくらでも出てきますね。
いや、出てくる、ね。マスターマインドとかあったもんね、昔
ね。ね、あったね。ある紅茶屋さんとかもね、まあいいや。はい、ありますね。
まあまあ、だから、いろんな事例はあるけど、まあだから整理するとやっぱ経営者だと思うし、うん。あとは役割、目的も明確にした上で、やっぱその管理どうしていくかっていうのは、もっと踏み込んでやれれば、特にこの AI 時代だから、言語の壁も超えてるわけじゃん。
うんうんうん。
し、 ね、昔みたいに、なんていうの、駐在員と、駐在員なんか遊んでるやつ多いんだから、大体さ。あんまりそうね、正
直、多い。いや、でも、まあ、イメージとしてね、事実、そういう話はいっぱい聞きますからね。そうですね。
だから、いらない、コロナ以降ね、減ってるっていうもんね、やっぱ、いらなかったくね、みたいな、やっぱあるよね。
だって、僕、昔、大企業、ほら、人事いたじゃないですか。海外行くじゃないですか。同期の子たちがさ、とんでもねえワイン入れ始めてさ。いや、そう、大丈夫なのかみたいなね。
だから、現地では金持ち日本人だもんね。
で、その時にさ、人事持ち、原本持ち、みたいな探り合いが始まるんですよ。社内で何してんだ
ろう。男気じゃんけん。男気じゃんけん。
それあの、そっち界隈の人たちのやつね。まあ、ということで、まあ、整理しますと、まあ、原稿に出展しているというかね、出している目的がそもそも何なのかというところから、実際に、あの、具体的に人を見ていったインタビューとかをしながら、実態をしっかりと適正に掴んでいった上での行動しないと、見えないよねという、結構当たり前だけども、意外とそこまでやらない、う
ん。意外にやらないのでも。
ですよね。ということですかね。ぜひ、この話を受けまして、はい、また質問ありましたらいただけたらと思います。
はい。
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。